キャスト
TBS ラジオ空気階段の踊り場アフタートークです。
いやー今週ちょっとやっちゃいましたわ。
何？
特に昨日もうね。
何が？
でかいの取り逃した。でかい魚を、
まあパチンコの話ですか？
競馬です。
競馬の話、はい、
もうねっていうのも、うん、この馬はまず来るだろうなっていう馬がいて、うん、でそれが武ジョッキーが乗ってたんですよ。
武豊か、
そう、
うん、
豊かが乗ってて、うん、で、まあ、この馬は硬いだろうと。でも硬いって言ったらもう5番人気ぐらいで、うん、なんていうの、まあ俺の中でちょっと勝負じゃないけど、うん、結構これはまあいいんじゃないかと思ってる馬、うん、でがまずいて、うん、で俺はその単勝と副賞で勝負したの、う
ん、
単勝副賞、うん、でそのレースに瀬尾っていう馬が出てたの。
あ、瀬尾といえばじゃないですか。
瀬尾
といえばね、
そう、
俺は単独とかにもついてくれてる、
ついてるね、
はい、後輩の構成作家の瀬尾という男がいました。そう、はい、
で、まあ、オズワルドのラジオとかにも入ってる
んだ
けど、
はいはい、
うん、でそのちょっとね今週ね、うん、はい、ちょっと瀬尾に会ったじゃないですか、仕事で。
ちょっととある、まあ仕事でね。
そう、でそれ金曜だっけ、金曜に会ってんだっけ、確かね、
一昨日だから金曜、ね、
そうそう、はい、で、うん、そのレースが土曜だったのよ、
うん、
で昨日瀬尾に会ったばっかりだし、うん、うわ瀬尾かと、
うん、
まあでも、うん、瀬尾って、うん、こういう時来ないだろうと。瀬尾が出てたから俺瀬尾買ったんだよ、
うん、
でもやっぱり来なかったわって、うん、これが瀬尾だろうと思って。
なるほどね、うん、
瀬尾買わなかったんですよ。
したら、
そしたら一着竹の馬来て、
うん、
で、まあ、それは予想通りだったんだけど、うん、2着に瀬尾来たの。
マジ
で2着瀬尾来て、で、まあ、3着が変な馬来て荒れて、3連単が22万ぐらいついたんだよ。だから俺1着竹でも買ってたから、2着とかに瀬尾入れて、竹瀬尾バーって流しとけば1500円ぐらいで20万取れた、
うん、うわ絶対に、
マジで、
いやでも絶対買っといた方がよかったって。
いやそうなのよね。
だから瀬尾だってさ、なんか調子良さそうだったじゃん。
金曜
の時その
調子良さそうだったんだ、あいつなんか元気で、
元気だったじゃん。
でなんかちょっと、うん、なんか今までの自分変えますみたいな感じだった。
そう、すごいね、なんか陽気なモードだったんですよ。でなんか背負ってずっとコンビニでバイトしてんですけど、行く先々でそのバイト先の人に怒られまくって、
う
ん、最終的にシフト削られてクビになるんですけど、
そう、
今バイトしてるコンビニは本当にちゃんと接客をして、
うん、
誰にも怒られず人間関係もうまくやってるっていう話を
してたんですよ。してたんだよ、そう、しててね。
そう、
でそれなんでって言ったら、うん、その新しいバイト先で、
うん、
もう本当に自分を見てるような、
うん、
もうお客さんにキレまくるし、
うん、
接客も全くしない大学生がいて、
うん、
でその大学生結局まあ辞めちゃったみたいなんですけど、うん、その大学生がお客さんにキレてるところを見て、
うんうん
うん、引いたと。
そう、
もう本当あ俺こんな感じなんだみたいな、
もう反面教師とか鏡を見てるようだったって言
って、今までね背負うもそのお客さんなんかにもう文句言ったりとか、
うん、
お客さんになんかそのなんていうの、うん、どうなってんだよこれとか言われて、
うん、
ちゃんとしかもそれも背負うが悪いんだけどね、
悪い、背負うが全部悪いんですけど、
うん、悪くて、うん、いやちゃんとやってくれよとか言われた時に、うん、話聞かないでこう寄り目して、うん、ずっと寄り目して
寄り目して接客するの
接客するとか、うん、お前ふざけてんだろみたいな、ふざけてないですよみたいな、寄り目して接客するとか、そういう人間だったんですよ。
そう、おめえ名前なんつうんだよっつったら、バッて自分の胸の名札隠して、佐藤です、佐藤です、
寄り目しながらね。そういう人間が、
そういう人間が、
そのまさにその人の振り見て我が振り直せですよねとか言って、
うん、
もう僕はもうこんな風になんないようにもう、うん、本当に勉強になりましたみたいなこと言って、うん、ちゃんと働いてんだよね。
そう、
でそれで調子も良さそうで、
うん、
なんかあれ瀬尾なんかいい感じだなっていう、
状態良さそうだった、
それが金曜日だと状態が良さそうだったんですよ、うん、
絶対買うべきだったよ。
でそうじゃなくても、うん、やっぱり最近会った人とか、うん、その場にいる人とかなんか関係あって、
うん、
話してる時ってまず来んのよ、うん、本当に、
うん、あ、そうなんだ、
本当に来るんで、今まで本当そういうのがあったのに、うん、今回も瀬尾だから来ねえだろっていう、うん、瀬尾はこういう時に限って来ないみたいなこの決めつけ、
あ、よくない
ね、によって、
うん、
もう何年お前競馬やってんだっていう。
そうだよ、絶対俺だったら買ってるもん。
いや買ってる
よ、ね、これやるって言われて、
そうそう、
背負いた俺絶対買ってるもん、
うん、俺迷ったんで最後最後まで、
うん、
背負、
うん、
背負買うかどうか、
そんな短いやついけんだね、
うん、いけるいけるいける、
あ、そうなんだ、
あのね、何文字以上かね、文字数決まってんだけど、うん、何文字以内なの、
あ、そうなんだ、うん、じゃあモグラとかでもいける
いけるいける。
あ、そうなんだ。
もちとかいるし、いたし前
もちもちとディープインパクトが戦うとかあるの。
あれもちとディープインパクト多分同じ世代じゃない。
あ、マジ
相当近かったと
思う。勝てるわけなくない、もちが
ディープインパクト。いやでも演技だいぶいいよ、うん、もち
おもち
おもちってかもちね、
うん、おもち
あとタコとかもいたし
誰か怒られないよ馬にタコとかの話聞く
だから それもねだからタコみたいにさ、うん、もう足が8本に見えるぐらい速いようにっていうこと
だ。だとしてもオクトパスなんちゃらとかでもいいじゃんタコって
もちもやっぱ粘り強くさ勝てるようにみたいな意味があってのもちなのよ、
う
ん、
そう、もうちょっと工夫した方がいいけど、
うん、だからこれは本当にもう反省したね、うん、やっぱりもうこの先まあもう十何年やってもう17、18年やってこれですから、うん、まあでもこの先ずっと死ぬまでやるとしたら、うん、もう一回やっぱここでやっぱり買っとかなきゃダメなのあるよなっていう、うん、だからこういうね変な名前もマジで買っといた方がいいのよ、ね、前あったでしょヤマメも。ヤマメっていう馬も出てたんです。ヤマメ馬なのにヤマメっていうね、
魚
の名前作られたなんだヤマメってよとか言って。
ヤマメって何のレースだっけ。
ヤマメはね、
いたよね、
ファートの初日だったと思う。多分ファートの初日かなんかに、いや違う違う、ファート初日じゃねえわ、土曜だ、土曜かな日曜だから最終日、うん、千秋楽だったかな、うん、に俺が競馬新聞見てて、なんだヤマメって女の来るわけねえだろうとか言って、馬だ、なんで競馬で競走馬にヤマメとかつけてんだとかっつったら、
来たんだよ、
来た、とんでもない、今まで惨敗ボロ負け続きだったのが覚醒してとんでもない速さでブワッ突き抜けて一着で、で単勝が、うん、570倍。
マジ？これ単勝で？
単勝570倍ってとんでもないからね。
え、
100円が5万なんですよ単勝で。うわ。そう。1000勝ったら50万だから。
やば。
そう。それをね、そう。
そういう名前がいたら結構積極的に買っていいってこと。
そう。誰かその馬好きのね、局のスタッフさん買ってたんだそれ。馬好きっていうか競馬もまあちょいちょいやるんだけど、うん、その人魚がめっちゃ好きで、
ヤマメだって、そうそう
よく釣りに行く人なのよ、うん、でヤマメだっつって買ったら、うん、買っときますっつったらうわーってなって、うん、入ったっつってとんでもない大騒ぎになって、まあもうスタッフさんとかみんな飲みに行って散財したらしい、
じゃあこっからだから瀬尾注目じゃないですか。
瀬尾はね人気もしかも2番人気ぐらいやったのよ。
あ、そうなの。
そう、俺のその、豊かの馬よりも人気あったのよ、うん、
瀬尾が。
瀬尾がだからなおさら変えたんだよね、うん、全然普通に固めだし、うん、だやっぱり皆さんもそれ知り合い、うん、とあとピンときたそういうなんか変な名前の馬、うん、なんだこれっていう風なのでもいいから、うん、絶対にやっぱり買っとくべきですね、はい、これ一個本当に勉強として、
うん、後悔しないように、
はい、後悔しないように、う
ん、金返せバカマジでなんか毎週楽しそうに競馬やってるけど、
いや瀬尾が来てればな、
ね、15万返さないしサウナ代も一向に払わないし
瀬尾が買ってれば返せたんですけど、
15万いつ貸したんだあれ。もう結構もう1年近く前です。うん。つうか、瀬尾にも15万貸してるし。なんだおめえら。返せや。
まあまあ、だから次の瀬尾が出るレースでね。次の瀬尾のレースでちょっとがっつり取りたいと思いますんで。ええ。なんかありましたか、最近は。
なんかちょっと、まあ、いいんだけど、みたいな、ちょっと、
ええ、
ちょっとだけ、ムカつくこと。
はい。
言っていい。
あ、いいですよ。
その
クレーム？
え、
クレーム？
ちょっとしたクレームね。その
何に
社会？あなたに。
あ、俺？
あなたに。
何ですか？
まあ、二人でタクシー乗ることはちょこちょこあるじゃないですか。
はい。
で、その時に、うん、絶対その俺を奥に行かせるじゃん。
そう。
まずその、
うん、足痛いから、
ね。足痛いから、うん。まあ、それは別にいいんですよ。
うん、
僕らが手前側に、
うん、
俺が奥側に座るじゃん。
そうそう、
まあ、別にそれはまあまあ足痛いんだろう
し足痛い
まあいいんですよ、
うん、
で、そのタクシーの支払いになった時に、
うん、
そので絶対に支払う素振りは見せないじゃん。
そうです
ね、うん、まあ、だから絶対俺が払うじゃん、
うん、足痛いからやっぱ、
まあ、マジで
財布取り出すのとかも足痛いのよもう
まあまあ別にまあそれはいいんですよ。その、うん、そういう時の移動料、うん、やつは領収書を取っとけばその、うん、後日交通費でもらえるから、
くれるからね、
うん、でもいいんですけど、うん、で俺そういう時大抵ペイペイで払うじゃないですか、
うん、
でペイペイ払う時にそのタブレットあるじゃないですか、
うん、
そのタクシーに、
う
で、モグラがまあ手前側に座るから、モグラの目の前にタブレットがあるんですよ。
そう。
で、そこに、僕のペイペイの QR コードを、かざして支払いをするんですけど、いつも。
そうです。
そのペイペイの支払いのボタンを押したら、そのタブレットがインカメになって、こっち側が映るんですよね。
そう。
そのモグラの座席側が。
そう。
その時にそのモグラがずっとペイペイのインカメのカメラ目線をしてるのがいつもちょっとだけムカつくのよ。なんか
いやいや見ちゃうじゃん。どういうシステムか、なんか不思議なんだよね俺やっぱ。あの
いつもなんかバカみたいな顔ね、そのペイペイインカメになった時に。
ただああやって写しただけで読み込んで金を決済するっていうそのシステムはやっぱり、不思議だからさ、
なんかな、まあ、最初の1回だったらいいんだけど、もう多分30回ぐらい不思議そうな顔で、不思議そうな顔の俺が1回ペーペーの インカメに映るのが、もう1回ちょっとだけムカつくんだよ。
やっぱあれの仕組みが分かんねえんだよ、やっぱ。
QR コードで払えるっていうのは。
渡辺とかもさ、やっぱすごい不思議だったじゃん、こうやって箸入れてぐるぐる回したら。
なんであれが。
なんであれこんな風になるんだろうみたいな。でペイペイもそうなんですよね、やっぱQR コードのあのシステム。
QR コード確か不思議ですよね。
あれは不思議ですよ。
あれをさ、全く同じように、だってそれをコピーしたやつでも別にいいわけじゃん。
いいわけよ。
それで成立してるってのが。
で、あれなんかなんだっけ、参加賞 なのがミソなんだっけ、あれね。
あれ一回なんかクイズ番組で見せたよね、QR コードは、
QR コード
は正しい QR コードはどれみたいな、4択8択ぐらいも、
なんかそうそうそう、
あの設楽さんがマスターみたいな、
そうそう、
パラマさんの、
クイズ番組ね、
クイズ番組出
させてもらって、
マックス賞金1600万ぐらい、
そうそうそうそう、
クイズ番組出させてもらって、
あれすごいよな、あれ日本の発明ですもんね、 QR コードね。
あ、そうなの。
日本の発明。
あ、そうなんだ。へえ、すごい、
すごいよ本当にね。だからもう QR コードの入れ墨とかも掘れるわけでしょ、だから言ってみれば。
掘れるね。
で、それでピッて読み込んだらさ、名前とか出るみたいな。
あるよね。
そういうこともできちゃうわけだもんね。
できる。つか、なんかそういう風になっていくんだよ、もしかしたら。その QR コードじゃないけど、本当体内埋め込むのとかあるじゃん。
マイクロチップ。
マイクロチップみたいな。そんなんがでも、本当当たり前になっていくんじゃない。だってさ、2000年の時にさ、こんな、便利な携帯が全員が持ってるなんてもう思いもよらなかったじゃん。
まあね、この現金がこんなに使わなくなってるっていうのは、これは
びっくり。現金をさ、本当に
熊本で今日 UFO キャッチャーやったのよ。
なんで？
あの空港で、時間があったから、でリバティハイランドのぬいぐるみがあったから、原因で。
何リバティハイランド？
馬。
うん、
でちょっと欲しいなと思ってクレーンゲームやったんだけど、まあ、普通に小銭入れてやるんだけどさ、横にもう電子マネー使えるやつあんのね、あれ。
あ、
も
うゲーセンでも
電子マネーで
500
円で3回とか、その100、200円で1回とか、それ全部、だからペイペイとかも使えるなってんの、スイカとか。
はあ、でも確かにどこでも使えるもんね、今。現金のみって言われた時に結構、あ、やべって思うね。あれ、あったっけなって。
で、ゲーセンでさ、その500円使えて、100円使えて、ペイペイとか全部そのスイカとか使えんのに、新500円だけ使えねえんだよ。
あ、ね、何あれ、なんで
なんでなのあれ。俺新500円しか持ってないのよ。
新500円さ、めっちゃない、
めっちゃ
ない、俺めっちゃ持ってんだけど新500円。
あれちょうだい。
あげ
る。全然使えない。全然使えない本当に。あれなんとかしてほしいのよ本当。新500円だけ使えないっていうのがさ、
あれ本
当多すぎて、自販機もそうだしさ、まあなんでこれ使えねえんだと思って、あ、これ新500円かみたいな。
あれ超出てくるだろうね。でもしかもお札も変わるからさ、お札変わったら新札使えないところとかめっちゃ出るでしょ、
でも早く変わってほしいの俺は。もう流れ変わるから、やっぱ 3度に入れるお金がさ、
変わる、ね、
その諭吉先生からさ、やっぱり変わるわけじゃん、そうするとやっぱ流れも変わるから、お札に関しては早く変わってほしいんだけど、だ3度なんてもう多分すぐに、だから そういう意味で言ったらパチンコ屋さんのも3度はもう最新式なんですよね。すぐに変わるから、すぐ対応するものが生まれるから。
確かに、だってさ、今の野口英世とかになった時もさ、自販機とかで結構使えなかったですよね最初。
でも3度はもうすぐに使えたから
早かったんだ、
はい、 そこのサービス精神みたいなのを国も見習ってほしいですね。国とかそういう他の業者さんとかも、ね、
各企業、
うん、パチンコ屋さんやっぱその辺のサービス精神もすごいですから、
うんうん、まあだってもう如実に売り上げに直結するんだよね、
その
、
うん、いやでも500円もそうでしょ、やっぱり、うん、自動販売機500円使わねえからもういいやでさ、
まあそうね、
買わない人とかも多分いると思うから、うん、うん、あれもう早く使えるようにしてほしいわ。あと今日そのリバティアイランドのクレーンでさ、うん、そのまあ、俺500円使えなかったから、うん、あの1000円を両替して、うん、でその100円で500円にしてそ3回、うん、もう最初からやっぱ私 もう大人になりましたんで、もう200円じゃ取れないだろうと、うん、こんなでけえやつ、うん、まあでも500円だったら取れるんじゃないかなと思って、うん、500円で3回のモードにしてやったの、うんうん、でさ、レバーがあってボタンが1個あって、うん、で、まあ、レバーでこう動かすじゃん、
うん、
でもう360度動かせるようになってんのよ、うんうんうん、なんかその自分の思い通りにレバーでね、あのクレーンをまず、うんうん、でそれ30秒間好きに動かしていいのよ、
はい、
でそれで動かして、うん、でここだと思ったところで、うん、そのボタン押すじゃん、
うん、
別にそのだからレバーを固定してさ、うん、レバー離しても別に何もなんないし、
うん、
だからここで掴めっていうふうにそのもう一個ボタンあるからこれが掴むボタンだと思うじゃん、うん、
はいはいはい、
でそう押したの、
うん、
したらさ、
どうなったの、
こうやってパッて押したら、うん、ペッてちょっと空中でちょっとだけペッて動いて、うん、空中でクレーン開いて、うん、でうーんって掴んで、でそのまま終わっちゃったの一回、
うんうん、
ではっと思って、うん、でなんかどういうことこれと思ってなんか見たら、うん、要は押し続けて、
あ、でもそれは
下がっていって、で離したら、うん、離したところで掴むみたいな。
あ、でもそれは普通に多分15年前ぐらいから多分あるよ。
いやいやいやいや、ふざけんなでしょそんなの。クレーンなんて一番下まで行くに決まってんじゃんそんな。
いやでもそれはね、あったあった普通に。
いやそこの調節意味わかんないのよ、そのここで。
なんとなくだからここの高さでここの、うん、輪っかに引っ掛けたいとかそういうのが、うん、
でもリバティアイランドに輪っかついてないから人形だから。
知らない、リバティアイランド。
だったらそのさ、輪っか系のやつをそういう風にするんだって分かるけどさ、うん、
でもリバティアイランドのこの何、首のところで掴むのか、うん、もうちょっと足を行くのかとか
で、まあ、頭を掴むのかみたいなね、うん、でもそれはそのさ、レバーでさその位置に動かしたらいいだけでさ、
うん、
あと別に一番下まで行ってくれていいのよ、う
ん、まあ多分それは多分そのあんまやんない人からしたら多分その方が簡単だしあれなんだろうけど、多分クレーン本当になんかプロっぽい人とかからしたらそこも調整できた方が楽しかったり、
うん、いやだからそれを用のやつにしてよっていう、
うん、
リバティアイランドあれ必要ないから絶対に、あの、うん、そのここでちょっと5センチぐらい浮かしてやろうみたいな意味ないからあれ絶対、うんうん、返してくれよ200円これのあれ熊本空港めちゃくちゃもう本当にやるせないっていうかさ、うん、この世で一番無駄な200円だから、あの空中、うん、空を掴むっていう、うん、あんな俺これで200円なくなったのっていうさ、うん、300円出したらタバコ買えんのよもう、うん、ねこっちはさ、うん、なんなのあの空を掴むやつ、そう本当に無駄だったわ、
うん、1
位無駄な金今までの、うん、2位は
熊本空港のもっとあるだろ、1位じ
ゃない、いやいや1位本当に1位だよこんなの、うん、だって何掴んでんの、空をたださ空中でクレーンが動いてそれで俺で200円取られるってさ、うん、すげえもったいない金の使い方本当に、
うん、
まだ捨てるとかだったら誰かが拾うかもしれないよ、うん、誰かのためなのかもしれない、うん、誰のためにもあったよあんなただな空中を掴むって、
うん、
でそれでが1位で、うん、2位 は,
2位は
アルフォートとかさ、うん、パンとか売ってる自動販売機あるんじゃん、
あれね、
であれさ、うん、123456789とかって番号振ったってさ、うん、でピッてその例えば10番アルフォートがあったとして、うん、10って押してさ決定とするとさ、
うん、
前のつっかい棒みたいなのがビーンってなんかぐるーんって回ってさ、
出されてね、
ガタンって出てくるじゃん、うん、で10番がアルフォートで、
うん、
11番がもう何もなかったの、
うん、
で売り切れとか書いてなかったの、
うん、
何もなかった、商品が
ないんだ、うん、ただもう何もない、
じゃあこれ11番押したらどうなんだろうと思って、
バカじゃないの、100
円で11番100円って書いてあったから、
借金してるやつがやることじゃねえんだよ
100円って書いてあったから、
もう金捨ててやつがやることなんだよ、
どうなんだろうなと思って見て、 で普通商品も何もないから、うん、俺は押せないと思ってたの、うん、もう売り切れたしだって、うん、おかしいじゃん何も入ってないんだから、うん、で11番押して決定と押したら、うん、何も入ってない商品の前のつっかえ棒がぐるーんってなってそれで100円飲まれて終わったふざけんなよって
バカじゃ
ん俺の100円返してくれよあれ
普通にミスで取られたことあるもん。あの本社にあるじゃん吉本の。
あーあるね。あ
のそれ系の、うん、普通に押し間違いでも、うん、これ100円飲まれるんだと思った。
カップラーメンとか
カップラーメンとかのやつでしょ。うん、あれ返してくんないんだよ。
いやあれはないわ。
バカじゃん。いつの話それ。
え？27とか。
いい加減にしろ。俺もう金貸してるよお前に。全然。
いやあれはひどいよ。本当に俺あの金だけはこの今日のこのクレーンの金とあの自販機の金だけはもう忘れらんない。本当にもう本当に申し訳ない。なんか親とかにもこんなのに俺300円も使って本当使わなくていい金だし誰かのためになるしそんなの最悪。
熊本空港すごいよね。あれ新しい空港。
いやあれすごいわ熊本空港。
熊本空港俺一番好きかも。
まあもちろんそのね、ゲーセンのコーナーもちょっとあるんですけど、うん、もうフードコートやばいね。
フードコートすごいよね。
ま、ラーメン、
うん、お寿司とかも。
豚骨ラーメン、あと赤牛系
のね。赤牛の丼。
丼とか、寿司、そばとか全部あるでしょ。
ギュッと、ギュッとなってるんですよね。割とでっかい空港だったらいろいろあったりするけど、うん、あっち行ってもう何階がこうで、何階がこうってあるけど、もう全部が全てコンパクトにギュッと。
そう。で、お土産屋さんもね、そのフードコートの裏にバーってそれもギュッとされてるから。うん、すごく見やすくて
あれいいよね。
そう、いいですね。うん、いやいいんだけどもあのゲーセンのあれだけちょっとそれだけはちょっと本当に金返してくださいよ本当でも皆さん注意してくださいね。あれ押しっぱなしですからね今本当。うん、
ふつおたラジオネームひからびる唇こんばんは。
こんばんは。
私は普段高円寺周辺で過ごすことが多いのですが、
そうですか。
最近もぐらさんが X に投稿している復讐飯に大変助けられております。というのも私はいつも何を食べようか迷って、うん、結局デニーズか松屋を繰り返す日々だったのですが、もぐらさんの食レポを見るようになって以来次々新たなグルメにチャレンジすることができています。
いいですね。
先日も友人たちとお昼何食べようと話していた際、うん、もぐらさんのツイートから選ぶことになり近くにあったラーメン店福王に行きました。柑橘香る最高に美味しいラーメンでした。そして驚くことにその日の帰り高円寺駅のホームに並んでいると前に並んでいたカップルも同じようなことをしていました。もぐらさんの投稿したご飯をぐるぐる眺めて話していました。高円寺もぐら飯が流行しているかもしれません。また投稿を楽しみにしております。
ありがとうございます。
はい、あなたのあの飯の
あれももう折り返しです。あと50もう50品切ってます、はい、3月ぐらいにはもう終わっちゃうんですかね、うん、もうちょっと本当に何て言うんですか結構こっから先この後半戦はもう、うん、もう俺のダイエットの佳境要はもう本当に頭おかしくなりそうだっていう時に、うん、食いたかったものとかがバンバン出てくるんで、うん、もう本当皆さんの胃を刺激できると思います
本当に楽しそうだもん。
楽しんでいただけたら
なんか文章から本当にやりがいを感じているんだろうなっていうのがすごい、ほとばしってるもん。
やはりね
大好きなんだろこれ。
私の復讐心がもう燃えてます。本当にもう本当に社会というものに対して怒りしか湧いてなかったですから、うん、やっぱこの飯が食えるってこと幸せね、うんうん、全然ねもう大いに皆さん食べていただいて、うん、で太っていただけたらと思いますね、うんうん、どんどんあんま女子向けの感じはないですけど
茶色系が多い、
まあそうですね。まあでもお寿司とかも出てきますんで、うん、まあネタバレになっちゃうお楽しみにってことでね、はい、こちらメール届いてます。ラジオネーム人面魚、人面魚14歳の方からです。
14
もぐらさん、かたまりさん、こんにちは。
こんにちは。
今日は僕のあだ名についてです。
今日は今日の講義は
クラスメートで同じ部活のやつにこんなあだ名をつけられました、
変態ドMシスコン黒縁メガネです。違うところも多いですが、まあ僕はこんな人間です。たまにたくさんの人の前でもこう呼ばれるので恥ずかしいです。今はこの名前をどれだけ早く言えるか競争しています。ちなみに僕は1秒53です。さてお二人は何秒で言えますか。追伸、あんまり言わないでほしいです。ということで、
一回勝負でやろうか。いいひどい、ひどい、なんて見して。え、
変態ドMシスコン黒縁メガネです。
違うのもあるけど合ってるのもあるってことだね。
そうです。
何の話したらこんなことになったんだよ。でも黒縁メガネかけてるんだろうねきっと。
うん、変態ドM
シスコン、妹かお姉ちゃんがいるんだろうね、
がいて、
うん、変態ドM、
まあそういう AV とか見てるんじゃないですか、変態ドM系の。、うん、そういう話をしたんじゃないですか。
うん、
うん、でなんか妹とお姉ちゃんに、うん、
のまあこの年頃って絶対ね、うん、妹とかお姉ちゃんいたらいじられますからね。うん、変態ドM年、じゃあ一回勝負、
一回勝負です
、うん、あんま言ってほしくないらしいから。
あ、永井さんがもう今ストップウォッチ出してくれたんで、はい、じゃあ先攻後攻どうしますか。
じゃんけん、
口じゃんけん、
はい、
最初グッ
じゃんけん
チョキ、
よし後攻、
じゃあ先行でいきます。
用意スタートって言え
ば、じゃあ永井さん用意スタートって言ってもらったら僕は言いますね。
用意スタート。
変態ドMシスコン黒縁メガネ。
お、1秒30ということは、
あ、俺勝った、
勝ってる勝ってる。
よし、
勝ってる。ラジオネーム人面魚より早い。
俺の方は早えな。
おっしゃ、
今しかもちゃんと言ってましたよね。
はい、いきます、よーいスタート。
変態ドMシスコン黒縁メガネ。
出てた、ファールファールファールファール。言えてない。
ファールで1秒83。難しいわ。あ、結構だから急ぎすぎたらダメだよ。遅い、え、そんな早かったもんこれ。すご
い、や、1秒30ですよ私は。
ファールもう一回いける、
どうしますか。じゃあ2回でもアウトね。
ごめんね、うん、人面魚。もう1回だけ進め、
よーいスタート。
変態ドMシスコン黒縁メガネ。
1秒73。
ああ、
ちょっとお気に入っちゃいましたかね、ファールがあった分ね。
ということで、
はい、ということで私の勝ちです。、
はい、
これで満足かな、人面魚は。14歳。続きまして、ラジオネームカメレオン受験生。もぐらさん、かたまりさん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週受験勉強の息抜きで聞かせていただいております。
ありがとうございます。
僕は今年大学受験を控えた18歳です。
はい、
僕の今のラジオネームはカメレオン受験生ですが、
はい、
受験が終わったら新しいラジオネームにしようと思っています。
うんうん、
僕の中で候補が2つあるので、うん、どちらがいいかお二人方に決めていただきたいなと思いメールしました。はい、1つは、うん、ジェニミ。
ジェニミ、
はい、
はい、
もう一つは、うん、よっぱいです。うん、ものすごく私的なメールで申し訳ありませんが、
はい、
もしよろしければ決めていただきたいです。はいはい、よろしくお願いします。
由来は何？ジェニミと
よっぱい。
何？何一切書いてない。
なんだろうね。俺の先輩でよっぱんって先輩はいたけどね。
よっぱん。
うん。
その学生時代？
そう。
なんで？
わかんない。
うん。
死んだらやりまくって歯全然なかったよ、よっぱん。ここ上ぐらいの先輩、よっぱ、
よっぱ、ジェニミ、
はい、
ジェニミさんってさ、
うん、
言ったよね、
ジェニミさんね、双子の漫才師の先輩で、
はい、はい、2年先輩、
うん、
ジェミニさんか、ジェミニさん、
ジェミニさんね、うん、ジェニミさんじゃなくてジェミニさん、ね、
う
ん、
ジェミニさん、
うん、
男性ブランコの平井さんと同じ顔してる双子の
ジェミニさんね、
うん
うん、どっちがいいですか。
ジェミニ、ラジオネームジェミニ、ラジオネームよっぱい。ああ、俺はよっぱいかな。
よっぱい。
うん。言いやすい。し、うん、なんだろう。その、ちょっと、ふわっとした感じがあるから、その受験終わりとか、気持ちが軽くなるんじゃない？よっぱいの。
ああ。
うん。ジェミニ。
ジェニミね。
ジェニミ。ラジオネームジェニミ。
うん。
酔っぱい。
はい。
うん。どう？どっち？
いや、どっちもいいよ、俺。
あんまりだろ。あんまりだろ。受験頑張ってんね、受験の息抜きに聞
いて。いやいや、受験は頑張ってほしいけど。
別に。
じゃあ、酔っぱいで。水川が酔っぱいって言ったんで、じゃあ、酔っぱいで。
酔っぱいに。酔っぱいにしてください。
はい。
はい。
決まりました。
うん、
はい。受験終わったら、じゃあ、酔っぱいから来たら受験終わったんだなって思うね。
もう、うん、うん。終わったんだと。
はい。
めっちゃ控えてるじゃん、しかも。もう、だって今年ってことはもう、もう、何週間とかの話でしょ、この受験って。もう1ヶ月後の話でしょ。
うん。まあ、国立だったらもう、
国立も2月。待つとかでしょ確か。
そう、2時のね、うん、前ですよね、センター終わってね、うんうん、ですね、
うん
うん、まあ、だから春にね、酔っぱいとして、
うん、
なんか大学生活のね、うん、メール送ってもらえるように、
はい、
はい、待ってます。
頑張って、
頑張ってね。
酔っぱいになるの楽しみにしてます。
はい。そうですね、
はい、
うん、
ってな感じです。もう以上、メールは。
メール以上です。
はい。
以上。
はい。
はい。
さあ、終わりです。
さあ、終わりです。なんで始まる感じで終わりですっていうの、
うん、なんか一向にさ、
うん、
なんかこの辺がうまくならないな。
何が？
こういう、なんか終わり際とか、
うん、
ライブの MC とかもさ、
うん、
本当にうまくならないな。うん。なんとなく
上手くなることしてんのだって
その意識薄いのかな。
別に上手くなろうとしてない
からじゃない。なってはいるのかな。どうなんだろう。なってない。
なってねえだろ。変わんねえだろ。2年目とか1年目の頃と。
まあ、もう終わりです。
まあ終わりですからね、
はい、
はい。
来週も聞いてください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。